おはようございます。ご紹介に預かりましたアスリートチャーチという働きをしています鈴木まどかと申します。よろしくお願いいたします。今日は本当にこの場に立つ機会を与えてくださって本当に感謝しています。そして、これから私が、出会った神様のお話をさせていただきたいと思います。主人と違いまして私はもともとクリスチャンの家庭ではなくて、教会に通うようになったのも主人と出会って11年前の、ことです。そして韓国で、陸上競技の選手をしていた主人に出会った時から、クリスチャンになりました。私も主人と一緒で、陸上競技の選手だったんですけれども、でも主人は短距離の選手で、私は長距離の選手で、中学から本格的に陸上競技を始めて、高校時代の時は日本の代表として、多くの海外の大会にも出場して、国体でも優勝し、アジアのジュニアの大会でも優勝しと、結構華やかな実績を持っているんですけれども、でもすごく実は体はボロボロでした。高校に入学した時に、少し思春期でぽっちゃりしていたので、監督が痩せろと言い、そして食事管理を母親にお願いして、ダイエットを始めました。まあ、狂ったように体重を落とし始めたんですけれども、嬉しくて、まあ、監督に痩せたなって言われるのがもう嬉しくて、もうずっとダイエットをしました。そして異常なくらいに痩せて、もうやめてもいいよって言われてるんですけれども、まあ、その時はもう手遅れで、食事が美味しく食べられなくなってしまいました。皆さんはご存知だと思うんですけれども、これを摂食障害と言います。ある時はその反動で、もうものすごく食べたい欲求に襲われて、食べたくて食べたくて仕方なくて、夕食の後にも自分の部屋に、駆け込んで隠れて、ホールケーキっていう、もう誕生日ケーキのような大きなケーキを丸ごと一人食べたりとか、お菓子をもう本当に漁るように食べて、でもその後に、まあ、お腹いっぱいでもはち切れそうで吐きそうなんですけれども、でも自分では止められなくて、そして、その食べた後に罪悪感に襲われても泣きながら、ずっと、悲しい思いをしていました。でも競技をしていたのでやっぱり太ってはいけないっていう思いがあって、まあ、口に手を入れて吐こうともしたんですけれども、それがうまくできずに、私は下剤を利用し始めました。時には、薬一瓶飲むような時もあって、もうずっとお腹が痛い状態だったんですけれども、でもこの高校3年間は本当にそのような状況の中でもずっとトップレベルでいたので、誰も私の摂食障害のことを気づくことはありませんでした。両親も知りませんでした。そして私自身もそんなに深刻なことだとは思っていませんでした。でもやっぱり体はすごく正直で、だんだんだんだんちょっと走ったら骨が折れるという、まあ、そのようなもう骨がボロボロの状態になってしまって、治療を受けることになりました。産婦人科に行って女性ホルモンを投与したんですけれども、まあ、男のような体に急に女性のホルモンが入ってきて、もう体はびっくりしてしまって一気に10キロ太る、1ヶ月に10キロ太って、そしてもう副作用でしびれやもうむくみやもうなんか生活自体ができなくなってしまいました。でも20歳まで、初潮、まあ、生理もなかったので本当に体的にももうボロボロの状態で、でも走ることを続けてきたんですけれども、やはりそのようなホルモン投与によってもう走ること自体ができなくなってしまいました。でも今まで、本当に走ることしかしてこなかったので、もう急に目標がなくなって、そしてもう目の前が真っ暗になってしまって、何をしたらよいか分からずに家に引きこもるようになりました。そして部屋で お酒を毎日飲むようになりました。もう朝起きてお酒を飲んで寝て、お酒を飲んで寝てという、もう引きこもってお酒を飲んで、もうアル中のような生活をずっと繰り返していたんですけれども、まあ大学生の時で、授業も行かずに朝から晩までひたすらお酒を飲んでいました。それでも、大学卒業間近に実業団から声が、まあ、企業から声がかかって、もう一回チャレンジしてみないかと言われて、やっぱり走ることを嫌でやめたわけではないので、未練があって実業団にもう一回入るんですけれども、でももうすでに内臓が悪くなっていて、そして入ったにもかかわらずやっぱり長続きはしませんでした。そして、その時に、競技を引退するという時に、初めて自分が摂食障害であるということを両親に話しました。そして、母親は泣きながら、今まで、気づいてあげられなくてごめんねと言いました。私も本当にたくさん泣いて、それでも心につっかえていたものを吐き出したので、もしかしたらこれで摂食障害から解放されるかもという期待も持ちながら、すっきりした気分だったんですけれども、でも根本的な部分がやっぱり治っていなかったので、その後も摂食障害はずっと患っていました。そして実業団を辞めて、語学のためにカナダに留学をしたんですけれども、そこで韓国人の友人とも出会って、韓国に興味を持ち始めて韓国にも渡りました。そして私の存在を誰も知らないところに行って、新しく再出発したい、そのような気持ちで、もう日本から逃げるようにして海外に行きました。ただどこに行っても本当に走りたいという思いがやっぱりあって、未練にあって、テレビで、オリンピックの中継とかアジア大会の中継とかをやっている時に、あのスタートラインに立っていたのは私だったはずなのにという思いでずっと苦しんでいました。摂食障害の方も解決したと思っていたのですが、一時的なもので、競技をやめてからも食事がおいしく食べられませんでした。それに加えて、うつ病にもなって精神科にも通い、そして、薬を飲んでも本当によくはならず、自分自身が本当に嫌で仕方ありませんでした。もう人生も希望もないし、自分がどうでもいいと、もう15年間こんだけもう摂食障害から解放されず、もううつ病にもなって、もう未来もないし、もう死んでもいいやって思っていました。そういう状況の中で、主人に出会って初めて韓国の教会に行きました。そして教会に入った瞬間からもう涙が止まらなくて、そして温かいもので包まれているような感覚になり、わけも分からずに号泣していまして、もう韓国語でメッセージされているので何言っているのかもあまり分からなかったんですけれども、もう本当にずっと泣いていました。その後から不思議なことに、今まで苦しんできた摂食障害が本当になくなって、楽しんで食事ができるようになりました。精神科に通わないといけないほどの精神状態も徐々に回復していきました。私は韓国で神様に出会いました。そして人は神様が作られました。だから神様に出会い、何か求めているものを神様に満たしてもらわないと人は不安で仕方ないのです。ずっと心を満たすために何かを求めて生きていかなければなりません。それが私にとっては陸上競技でした。陸上競技が全てで、そして陸上競技が自分の存在価値の全てでした。神様にしか満たすことのできない心を陸上競技で必死に満たそうとして頑張っていました。しかし陸上競技ができなくなってしまったら、私の存在価値がなくなってしまって、生きている意味がなくなってしまったのです。でも神様は違います。私たち人間は神様が作られました。天と地、光、水、植物、生き物、そして最後に人を作られて、そして創世記1章31節にあるように、神様をお作りになったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かったと、私たちを作られて非常に良かったと言ってくださいました。 でも私たちを取り巻く環境とか、そして私たちの罪によって神様が作られた元々の形が歪んでしまったのです。高価でたっといと言われたのに感じられなくなってしまっているのです。でも私たちは神様が非常に良かった、高価でたっといと言われた元の形に戻していかなければなりません。どうすればいいのでしょうか。神様を信じることです。そして神様に出会うことです。そして神様が私たちを作られてどんなに愛しておられるかを知ることです。今少し目をつぶっていただいて、想像していただいて聞いていただきたいと思うんですけれども、神様が陶器師で陶器を作る職人として例えてみてください。私があなたを作ったんだよ、私があなたの陶器師だよ、私があなたを作りながらどれだけ喜んでいたか、あなたの目を作りながらあなたから目を離すことはできなかったよ、どれだけ愛おしかったか今も覚えているよ、あなたの手を作りながら指を数えてみたよ、この世にあなただけしかいない、あなただけしかない指紋をつけながら指を作りました、あなたの心臓を作りながら息を吹き入れたよ、あなたの初めて動いた心臓の音を聞いてその日を忘れることができないよ、あなたをすべて作り終えたその日に誰にあなたを任せようかな、この子にはどのお父さんお母さんがふさわしいだろう、ずっと探した後あなたをあなたに一番ふさわしいお父さんとお母さんに送ることができたよ、今日私があなたを見つめる心はどうだと思う、私はあなたを一瞬たりとも愛さなかったことはないよ、私はあなたを一瞬たりとも手放したことはないよ、私はあなたから一瞬たりとも目を離したことはないよ、私があなたを作ったのだから、私たちを作られた神様が私たちを見捨てることはありません。私たちが作られた時に私たちの人生の設計図をも神様は持っておられます。そして最後まで責任を担ってくださいます。今暗闇を過ごしておられる方がいらっしゃるかもしれません。しかし神様と共に歩んでみてください。必ず神様は光に出してくださいます。私たちの行くべき道が備えられているのですが、私はさまよいました。暗闇を過ごしていた私にイエス様が一緒に行こうと暗闇から手を取って引き出してくださいました。イエス様が私の心が癒されるまでずっと抱いてくださいました。そしてもう大丈夫だから行きなさい、私があなたにしたようにあなたも他の人にしてあげなさい、私があなたを愛したように他の人にその愛を伝えなさいと言われました。本当に私はたくさんの愛を受けました。その愛を伝えるために今この場所に立っています。負けて人生が終わるのではなくて、勝って目標がなくなるのではなくて、本当にその向こうに神様の大いなるご計画があることを信じて、毎日毎日を感謝して生きていける私たちでありたいと願います。ありがとうございます。
皆さんおはようございます。先ほどご紹介に預からせていただきました、アスリートチャーチのミニストリーの代表であるキム・ジングクと申します。妻のにしてくださった神様の大いなる御業を本当に感謝いたします。 2人連続なので皆さん疲れるかもしれないんですけども、どうぞお分かち合いできたらと思います。今日は証しメッセージなので、その中でも私の教義を通して、教義生活を通して、教えてくださった神様の御心を共に分かち合いできたらと思います。私は、韓国代表として世界陸上大会に2度参加させていただいたことがあるんですけども、その中で神様が気づかせたことを今日お話ししたいと思います。小4から陸上競技を始め、将来オリンピックで金メダルを取って、ひざまずいて神様に栄光を捧げますというインタビューをするのが夢でした。ちっちゃい頃からちょっと、ね、詳細な夢があったんですけれども、ね、なぜか、まあ、韓国にはそういう、クリスチャンアスリートが結構いますので、まあ、彼らが金メダル取った後に神様に栄光を捧げますみたいな、そういう姿を見てかっこいいなと思ってたんですよね。はい。でそれからこう中学高校大学と特待生の道を歩んで、実業団の選手となった時に、韓国代表となりました。1回目の世界陸上は2011年で、母国の韓国で韓国のテグ国際、テグ世界陸上競技大会になります。400メートルのリレーの一人として選ばれました。人生で初めてのメジャー大会でもあって、本当に期待が膨らんでいたんですけれども、試合が近づくと多くの選手たちの中で4人だけがやっぱレギュラーメンバーとなるので、チーム内選考会がありました。私と最後の枠を競って、もう一人の選手が走り、僅差で私の負けになりました。それで4人のメンバーに入れず、補欠になってしまったんですね。その結果を受け入れることができず、その当時試合会場があるテグに合宿を終えて行って選手村に行ったんですけれども、ずっと自分は何のために日本まで来て、2007年からもう日本に来ていて、先進陸上を学ばせていただいてたんですけれども、何のために補欠するためにあんだけ知恵度を吐きながら競技生活を送ったわけではないと思いながら、喘ぎ嘆きながら補欠としての地もしっかり支えるどころか、辛さを紛らわせるためにボランティアの人たちと夜遊びに行って、チームにも迷惑をかけてしまっていました。しかしこれでもクリスチャンの5代目であったので、選手村の近くに、この時は選手村の外に選手村チャペルが設置されていたんですけれども、そのチャペルに入って今日のように御言葉に賛美を歌って、また御言葉を聞き、祈りの中で私の本当の存在のうめきが出ました。ローマ書7章の23、25節今日読みはしないんですけど、パウロの告白が私の告白になりました。イエス様、私は本当に哀れで惨めなものです。善を行いと思うにもかかわらず悪を行ってしまっている私がいます。犬が吐いたものをもう一度食べ直すようなこの負のサイクルから私を自由にさせてください。この罪人を憐れんでください。神の国と神の義を大事に求めるように助けてください。顔がくしゃくしゃになり鼻水と涙を流し、神に助けを求めるひとときでした。その後チームは試合に出て韓国記録を出しましたが、大会が終わって4層の人が飲んでいたサプリから行為ではないんですけれども禁止薬物が出てしまって韓国記録は取り消しになったんですね。先日神の前で泣いたとしても自分を走らせてくれたらこんなことはならなかったじゃんと思いながら、頑張ったチームをいたわって慰めるどころか、ほーら見ろといった罪人として当たり前かもしれないんですけれども、そういう反応をする私がいました。そこには神の国と神の義を第一に求める神の子としてのキム・ジングクはいませんでした。そのように初めての 世界陸上は残念な形で幕を閉じてしまいました。それから2年が過ぎ、世界陸上はオリンピックと違って2年周期で開催されるんですけれども、2年が過ぎ、もう一度世界陸上大会の今度はモスクワで開かれた世界陸上大会の400メートルのリレーのメンバーの一人として選ばれました。前回と違って今回は5人だけの遠征でした。体の調子もほぼ万全で本当に調子が良かったんですね。ウサイン・ボルトや世界のそうそうたるメンバーたちがサブトラックで走ったりトレーニングしたりまた調整をしてるんですけれども、なぜか自信があって負ける気が しませんでした。その時までは国際認識で白人や黒人の選手たちは東洋人が走っていてもなんか相手にしてくれないし避けてくれないんですよね。でもなんか私が走っていると明らかにあの東洋人何なんみたいな感じでこう振り返ってもらうようなそういう視線も感じていました。そんな中でチームの仕上がりも本当によくて、自分もこれまでにないほどの絶好調で試合のその記者への期待を膨らませながら試合の前日を迎えました。その朝、監督から呼び出しがあって、最年長で主将なので今日のチームの連絡事項を話されるのかなと思っていたんですけれども、なぜか胸騒ぎがして嫌な予感がしました。その予感は監督と出会った時に当たりました。最近調子いいねってこう話をしながら、神宮君でも私はねあなたが、あなたのポテンシャルを知っている、もう一度このような場に立つことができると信じてるって、もう一度って言われた時に、え、今じゃなくてもう一度ってどういうことって思ったんですね。で今回は若い芽を摘むんじゃなくて後輩たちに 花を咲かせてくれないか、そのためにチームに使えてくれないかと言われたんです。肉の思いが働き一瞬で計算が始まりました。その時の韓国チームの団長は現韓国体育大学の教授で、また韓国陸連の協会委員長として一番力のある人だったんですね。でまた監督は私のチームの所属チームの監督でもあったんですけれども、と同時に韓国体育大学の OB でもあったんです。で私の代わりに走らせようとしている選手は現韓国体育大の学生なんですね。で私はソンギョンガン大学というちょっと違う大学だったんですけれども、そこまでバカではないので、こんな汚い派閥の争いとか左遷されるとかいろんな思いがカオスになって私の身に降りかかろうとした瞬間でした。その瞬間神様が、心の横からもうドッカンって、ピカッと光るような形で殴り込むような形で私に語られました。あなたは2011年選手村チャペルで泣き崩れながら私に助けを求めてたよね。善を行いたいと思うのにもかかわらず悪を行ってしまっている自分の惨めさと弱さを告白してたよね。私の国とその義を第一に求めていたよね。その願いを今叶えてあげよう。あなたは金メダルを取って華々しくこの世が思っている栄光のようなものを通して私に栄光を返したいと願っていたのかもしれない。しかし私の息子でありあなたの救い主イエス・キリストが表した私の栄光は今私に従い続けることの連続であった。キム・ジンクク、あなたにも私の息子の栄光を味わわせ本当の勝利を与えてあげる。今監督を通して語る私の呼びかけに応えてくれないかでした。神様が愛に満ちて心強い命の言葉としてキム・ジンククという一人の人を生かすために本当の道であり真理であり命を示し、またその 道を歩むことができるように、また信仰と希望と愛を注ぐための必死のアバ父の叫びがそこにありました。二言も三言も言う必要はありませんでした。すぐに監督に分かりました。負に落ちてはなかったんですけれども、全力でサポートに回らせていただきますと答えました。私の中でクリスチャン5代目なので長い教会生活を送っていたんですね。神についてよく知っていると自負していた99匹のような羊で、法と息子の兄息子のような肉の人は泣いていました。しかし神の失われた一匹の羊のようで、法と息子のような霊の人は密かに喜んでいました。長年存在をもってサタンに、蹂躙され続けていた人は小さくガッツポーズをしていました。その翌日、試合の当日となりました。日本で見てきたマネージャーやトレーナーやさまざまなスタッフたちが、選手たちに仕えたように、水を運び、タオルを渡して、サブトラックで選手たちが、不便な思いをしないように、しもべのように走り回り仕えました。私にはできないことですが、ピリピ4章13節にあるように、神に与えられる力によって私はどんなこともできるのですを競技を通して体験させていただくひとときでした。そしていよいよ選手たちは最終仕上げを終えて、選手たちの専用の通路でメインスタジアムへ。私は一度サブトラックから出て、観客たちが入るような通路から観客席へ。後輩たちと別れ際に、本当は泣き叫びたいのに笑顔で笑いながら大きな声で、お兄ちゃん応援するから頑張ってこいよと励ましながら、2011年とは少し違う自分がそこにはいました。しかし人なので、彼らが羨ましくなかったかって言ったら嘘です。悔しくないのかって言ったらそれも嘘です。しかし観客席でメイントラックを見下ろしていると、俺の居場所はここではない、俺がいたいのはこの下で観客のみんなの何万人の大歓声を聞きながら走るあの場所だと心の中で泣いている自分がいました。いざ試合の開始時間となり、ピストルが鳴り、韓国チームはスタートをして、大歓声の中はゴールをしました。予選敗退ではありましたが、見事に前回の不名誉なことから抜け出して韓国記録を出しました。正直に人間的には複雑な気持ちでした。韓国記録保持者という歴史に自分の名を残すことも、韓国記録を出した時に授与される賞金も、また予選敗退とはいえ世界の舞台で戦ったという誇りと威張り、また経験、またレギュラーメンバーだけが味わえるものが私にはない。まるで第一ヨハネ2章16節にある肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢が私には何一つできない。しかし神の御声と御心に従った時に与えられる喜びと平安がそこにはありました。この世は与えることのできない主の十字架の勝利を競技を通して少し味わったことで、スポーツは私の中で朽ちるもののためのスポーツではなく、スポーツは私の中で朽ちないもののために用いることのできるアバ父からの福音の賜物になっています。私はオリンピックや世界陸上の金メダルは持っていません。しかし父と御子と御霊が私にとって金メダルとなってくださいました。そしてその金メダルを伝えるために御子の十字架の栄光を与えてくださいました。この世が言う勝利ではなく、神の価値観で人に勝つこと、また人の勝利と負けることよりも自分のレースをすることの大切さを学ばされていきました。 イエス・キリストを信じていなければ補欠という現実に勝利することはできませんでした。結果は神様の計画です。1位になれる人、この世で1位になれる人はほんの一握りです。しかし神を信じる者は神様の計画を知り、その結果に意味があることを知ることができます。もう一度、本当に神様にすべての賛美と栄光と尊厳と誉れと畏敬と感謝をと愛を捧げたいと思います。もし私が、金メダリストで、華々しい輝かしい結果を持ってこの場に集ったと思ったら、お前は金メダル取ってるからできることでしょうって、そのように、共感できなかったかもしれませんが、私のその失敗したストーリーを通しても神様がある意味働いてくださったように、皆さんここには信仰の先輩やまた仲間やいろんなさまざまな方々がおられるんですけれども、神様がもし皆さんの人生の中で、なんか華々しさとかお金を稼いで、なんか出世してとか、子供がすごい大学に入るとか、孫がすごい世の中で有名になるとか、そういうことじゃなくて、皆さん一人一人に対して小さな日々の生き方の中で、もし私のように問いかけられた時に、アーメン主よ使います、従いますってなられたら、皆さんもその人生の歩みにふさわしい神様が道となり真理となり命となってくださって、そしてその道と真理と命を生かすための信仰と希望と愛を与えてくださることを信じます。共にこのように分かち合いできたこと本当にありがとうございます。最後に一言お祈りをさせていただきたいと思います。主イエスキリストの父であり、また私たちの親しいアバ父よ、皆をあがめ賛美いたします。どうぞ主よ、今日妻と私にしてくださったこと、それらのことを通してここに集った、またインターネットでも見られている神の家族、あなたの娘息子たちに、どうぞ聖霊の油注いでくださって、共感できるようにもしてくださって、またご自分の人生の中で弱さを覚えるときに、これは世の中的には不条理だと思っているときに、でも私の栄光をあなたに与えてあげたいと思っている、あなたの御声が聞こえてくるときに、御言葉が浮かんでくるときに、それを取り続けることができる、従い続ける連続ができるように、どうぞ主よ、人では打ち負かされても二人なら立ち向かえる地域教会、勝田教会の兄弟姉妹とともに皆さんが手を取り合って、二人なら立ち向かえる、そして三つ寄りの糸、御霊なるあなたとともに歩む時に、その糸は簡単には切れないことをあなたは言ってくださっていますから、どうぞ主を手を取り合って、主の一つの体として歩むことができますように、主を助けてください。主、あなたが一人一人の上にどうぞあなたの栄光を灯してくださって、何よりも親しくいつもあなたの懐で抱きかかえてくださって、えのくのごとく本当に喜びを持って楽しくあなたと共に歩むことができるように、主を助けてください。今日も本当にこの時間を感謝いたします。どうぞあなただけが賛美と栄光と尊厳と誉れと畏敬と感謝を受け取ってください。すべてを働かせて益としてくださることを信じます、期待します。これからの時間、また交わりの時間、午後の書き子の時間、また今下では、ジョイチャペルを通して、子どもたちが神様に近づく時間、すべての時間を用いてください。また今日から始まる新しい1週間の中でも、皆さんがそれぞれの人生の中でさらにあなたの父の懐に近づくことができるように、その足を強めてください。感謝します、愛します。イエスキリストの御名によって祝福して、また切に願い求めてお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。